じゃあ、どうしようかな。はい、それでは皆様、おはようございます。
おはようございます。
ご紹介いただきました、バークレー仏教会の桑原と申します。本日はですね、お盆の法要ということで、ご縁をいただきました。ありがとうございます。ヘンリー先生をはじめね、サンマテオ仏教会の皆様、それから本日お参りの皆様、ご縁をいただきまして、本当にありがとうございました。今からですね、ちょっと、一言日本語の法話をさせていただこうかと思います。ね、はい、それではまず画面を共有させてもらいましょうかね。はい。でね、はい、行きましょう。それでは。ご法話ですけれども、親鸞聖人の書かれました浄土和讃の中より今日は一首選ばせていただきました。もしよろしければ皆様も合唱していただければと思います。南無阿弥陀仏を唱おれば、十方無量の諸仏は百獣千獣異名して喜び守り多忙なりと。ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ。はい、皆様おはようございます。改めましてようこそのお参りでございます。そうですね、まあ3月の中旬からコロナウイルスの影響でね、まあシェルターインプレイスということで、ずっと皆様ね、ご家庭の方にいらっしゃって、お寺にね、実際足を運んでお参りすることが難しくなっておりますけれども、ありがたいですね、こういうテクノロジーのおかげで、我々はね、まだサービスを続けることができております。で、今日もね、まあご縁をいただいて、9時半から見ておりましたけれども、画面の下の方にね、何人ぐらい今サービスに参加していらっしゃるかっていうのが出ますね。で、一番多い時で122名でしたかね。すごい数ですよね。たくさん100名以上の方々が、本日僕の話を聞きに来てくれたんかと思ったら嬉しくなります。まあ冗談でしょうけど。まあこのね、120名以上の方々、参加されておりました。で、私のね、お世話になっております。バークレー仏教会の方でも毎週日曜日、サンデーサービスの方をやっておりました。うちはね、YouTube、サンマテオ仏教会さんは Zoom でありますけれども、うちはまあ YouTube を使ってやっております。で、毎週ね、何人ぐらいのお参りがあるんじゃろうかとドキドキしながらね、やっておるわけでありますけれども、まあうちがだいたいね、70から90、100ぐらいですかね。まあですんで、今日ね、サンマテオ仏教会さん、うわ、120人も参っとってじゃがと思ってね。で、人間の心っちゅうのは浅ましいもんでね、負けたって思ったわけなんですよ。僕はね、お坊さんですから、お参りがね増えたら、それはああこれはええことじゃって喜ばんにはいけんのんですけれども、ね、今日お参りの数字を見て、ああ負けた、悔しいのと思ってしまったわけです。これはね、お坊さんとしてね、本当恥ずかしいというか浅ましい姿でありまして、ね、まあそういう考えを改めていかにはいけんなと、ね、思うとったわけでありますけれども、まあ本当今日はたくさんのお参りで、素晴らしいことだと思います。で、本日8月9日でございます。まあ日本の方はもう8月の10日になっておりますけれども、8月の9日と申しますと、75年前、長崎で、原爆が投下されました。で、3日前の8月6日、こちらは、こちらも同様に75年前の8月6日に広島に原爆が投下されました。広島の方で約、まあ、14万人、推定でありますけども14万人、長崎の方で7万人、合わせて長崎と広島で21万人の方が原子爆弾によって命を落としていらっしゃいます。もしかしたら今日お参りの、ね、方々の中にも実際に被爆された方がいらっしゃるかもしれませんし、親族の方、ね、ご友人の方が、原爆によってね、被爆、もしくは、亡くなられた方々もいらっしゃるかと思います。 まあ、75年経ちましたけれども、世の中はね、まだ争うことが絶えません。これはまあ、人間の歴史始まってね、ずっとまあ何千年経っておるわけでありますけれども、なかなか人間というのはですね、争いがなくならない、そういった生き物であります。ですのでね、まあ仏法を聞いていただいて、そこで、なんて言うんでしょうね、争い、ね、争いによって苦しみ、悲しむ人がね、一人でも減るような、そういう世界にね、なっていただくように、皆さん仏法を聞いていただければと思うわけであります。まあ、悲しみということで言いますと、本日はね、初盆ということでございます。まあ、先ほどヘンリー先生がね、初めの方に、19名の方でしたかね、初盆の方々のお名前を読んでいらっしゃいましたけれども、まあ、初盆ということでね、まだ、寂しい思い、ね、悲しみが癒える方々もいらっしゃるかと思います。まあ、浄土真宗では先ほどブリッジ先生、ね、ハリー・ブリッジ先生がおっしゃいましたように、この境涯、人生終わりましたら、阿弥陀如来様のお浄土に往生させていただき、そこで仏となり、ね、新たなる命として、新たなる仏として、ね、上縁の方々にこちらの世界に戻ってきて、仏法、お念仏の教えを広める働きをしてくださいます。まあ、ですのでね、死というものが単なる終わりではなく、新たなる命の始まりであると、そういうふうに聞かせていただいておるわけではありますけれども、とはいえ、ね、やはり最愛の人を亡くされますと、まあ、悲しみ、寂しさというのはなかなか言える、そういうところもあるかと思います。で、本日はですね、まあ、この詩をちょっと紹介させていただきたいと思います。皆さん画面の方にね、西本宗介先生、まあ、こちらは西本願寺、ね、私たちの浄土真宗本願寺派の、僧侶の方でありますけれども、約今から20年前、30年前ですね、亡くなられた方でありますけれども、まあ、前総長の梅津先生、梅津先生も薫陶を受けた、浄土真宗の先生でありますけれども、こういうふうなことを、言っておらし、いらっしゃいます。念仏を申すところに立ち上がっていく力が与えられる。念仏を申すところに立ち上がっていく力が与えられていく。まあ、このね、素晴らしい、僕はこれ素晴らしい言葉だと思うんですけれども、まあ、私自身もこのように味わっております。浄土真宗の教え、念仏の教えというのをこういうふうに味わっております。で、この念仏を申すところ、まあ、もっと、はっきりと申しますと、南無阿弥陀仏、ね、お名号と申しますけれども、お名号南無阿弥陀仏を申すところに、ね、私たちが立ち上がっていく、生きていく力強く生きていく力が与えられるんですよと読んでいらっしゃるわけではあるわけですけれども、じゃあ、まあ、このお念仏、ね、南無阿弥陀仏を口で唱えたら、ね、なんでそういう立ち上がるような力が私たちに湧いてくるのか、与えられてくるのか、そこをまあちょっとお話しさせていただこうと思うわけでありますが、まあ、先ほどもね、申しましたけれども、コロナの影響で、まあ、今、世界がね、えらいことになっております。アメリカでも多くの方が亡くなられ、ね、ヨーロッパ、日本でも、多くの方が亡くなられて、そして毎日ね、たくさんの方々がコロナウイルスで、いろんな病気にかかっていらっしゃるわけでありますけれども、その、ね、コロナの、ウイルスを抑えるために今ね、まあ、画面の方にワクチンというのが出ておりますけれども、このワクチンをね、開発するためにいろんな研究者の方、医師の方々が日夜ね、一生懸命頑張ってこのワクチンをね、作ろうとしていらっしゃいます。まあ、これはまだいつできるかね、はっきりしたことは分かりませんけれども、ね、まあ、このワクチンができんことには、なかなかね、私たちは元の生活に戻れんわけでありましょう。で、このワクチン、ね、インフルエンザとかね、フルのワクチン、皆さん打たれてことあるかと思うんですけども、まあ、ほんのちょびっとした量ですよね。で、まあ、無色、おそらく無色透明で、ね、ほんのちょびっとした量、ね、ただこのほんのちょびっとしたね、無色の透明の液体を 作るために今ね、世界の本当いろんなところで数限りない、ね、研究者の方、医師の方々、医療関係者の方がね、本当に日夜、ね、時間をかけて頭をひねって、で、各国はね、政府がいろんなお金を出して、このワクチンが一日でも早くできるように、一生懸命頑張っておるわけであります。ほんの少しのこのね、一人一人はほんの少しのこのワクチン、このワクチンを作るために、いろんな人がね、いろんな思いを持って努力していらっしゃる。その結晶がワクチンとしてできるということですね。でもう一つ、ね、別の例を出させていただきますけれども、ね、画面の方に赤ん坊を抱っこしておるお母さんの絵が出ております。ね、これはまあ、おっぱい、ね、授乳をしておるところでありますね。で、我々、ね、皆さん、まあ私は45歳ですけれどもね、まあ45年前、ね、でまあ、人生の先輩方皆さん今法話を聞いてくださっていると思うんですけれども、まあ生まれた日があるわけでありますね。何年前かは知りませんけれども、ね、その昔皆さんも生まれたわけでありましょう。オンギアと生まれて、ね、今日この日まで育ってくるまでに、まあ、いろんな栄養をいただいてこの体を維持してきたわけでありますけれども、まあ、一番初め私たち赤ん坊であります時には、ね、キッチンに行って冷蔵庫を開けて、包丁を持って、ね、野菜切って、お鍋にかけて料理するわけにはいきませんよね。赤ちゃんが育つためには、ね、栄養があるものを取らなくちゃいけない。ただ、その栄養を取るの、ね、赤ん坊の時には自分で、ね、料理することはできませんね。誰かが料理して、ね、私たちの口に運んでくださらんといけんわけであります。で、一番ね、赤ん坊が育つときに一般的なのが母乳ね、お母さんのお乳を我々はいただいて大きくなるわけでありますけれども、まあこのお母さんというのもね、我が子かわいいね、自分の子供のかわいさから、ね、自分の子供が健康に育ってくれよ、大きくなってくれよという思いから、ね、自分が栄養あるものを食べて、ね、その食べた栄養が体の中で母乳に変わって、ね、その母乳を今度赤ん坊の口元まで持っていってやるわけですね。で、赤ん坊というのはお母さんがね、自分に向けてくださっている思い、これがね、お乳、母乳になって、それを口元まで運んでいただいたのをいただくところに自分が大きくなっていく。ね、まあ今このね、ワクチンでありますとか、おっぱいね、母乳の話をさせていただいたわけでありますけど、これは何かと言いますと、ね、深い深い思い、ね、母親が子供にかける深い愛情、もしくはワクチンであれば多くの人々、ね、一日も早くこのコロナを何とかしたいという思いや努力、それがね、形になったもの、ね、結晶となったもの、それが、まあ、ワクチンとか、ね、母乳ということでありましょう。で、これがね、南無阿弥陀仏。これもね、同じようなことが言えるんじゃないですかということであります。何か深い思い、多くの努力というものが一つの形になったもの、形を結んだものが私たちがね、唱えさせていただいておりますお念仏、南無阿弥陀仏というものでありましょう。じゃあこの南無阿弥陀仏というのはね、誰の思いであったり努力が形になったものなんですかということでありますけれども、これはね、まあ私の後ろにもいらっしゃいますけれども、阿弥陀如来様、ね、阿弥陀という仏様の思いが、形になったものでありましょう。じゃあ阿弥陀という仏様はどういう思い、ね、持っていらっしゃるかということでありますけれども、ね、今画面にね、言葉が出てまいりました。安心しなさいよ、引き受けたよ、いつでもどこでも見ちょるよ、知っちょるよ、守っちょるよ、ね、阿弥陀さんが広島弁話すかどうかは知りませんけれども、ね、まあ、私広島の出身でありますけれども、で、まあ、そういう気持ち、思いでありますね。この言葉は何かと申しますと、まあ、先日ちょっと本を読んでおりまして、出会った言葉なんですけれども、日本のね、あるご住職様が まあ、ご門徒さんからね、うちのおばあちゃんが亡くなりました、枕業に来てくださいって言って、まあ、あるご門徒さんのね、おばあちゃんのところの枕業に行かれたそうです。で、まあ、お仏壇にね、まあ、ろうそくの火を灯して線香に火をつけて、いざ枕業をね、お勤めを始めようとした時に、そのお仏壇のね、横に、まあ、ちょっとね、色あせたような、長年ずっとかけてあるような、まあ、紙にね、この言葉が書いてあったそうです。で、このおばあちゃん、亡くなられたおばあちゃんというのはね、19年ほど前に旦那さんを亡くされたそうです。で、その旦那さんをね、亡くされた後に知り合い、友人の、これもまた浄土真宗の御門徒さんであったそうなんですけれども、そのご友人、浄土真宗の御門徒さんであるご友人が、旦那さんを亡くされて寂しくしていらっしゃる、このおばあちゃんに対してね、この言葉を書いて、渡されたそうなんですね。で、まあ、私たちね、人生の中でいろんなものを人からもらいますけれども、まあ、よっぽど大事にしてらっしゃったというかね、このおばあちゃんにとって響くものがあったんでしょう。まあ、19年前にいただかれて、ね、亡くなられるその時までお仏壇の横にね、まあ、ずっと貼ってらっしゃった。それも紙を見たらね、だいぶ色あせておったということは、まあ、ずっとそこにね、お仏壇の横に貼っていらっしゃったということは、このおばあちゃんにとってね、この言葉というのが、ね、大変、まあ、大切な言葉であった。で、お坊さんからいたしますと、ね、お坊さんから見ると、これはまさしくね、阿弥陀如来様のお心であります。もしくは南無阿弥陀仏という、先ほど6字のね、漢字が出ましたけれども、この6字のね、漢字の中に込められている思いというのが、まさにね、仏様からかけてくださっている、こういう思い、願い、安心しなさいよ、引き受けたよ、いつでもどこでも見とるよ、知っとるよ、分かっとるよ、守っとるよっていうお言葉でありましょう。で、そういったね、言葉、思い、ね、それが浄土真宗では本願と申します、ね。仏様が私たちのことをね、思ってくださっておる、心配してくださっておる、案じてくださっておる、この思いが、願いが本願と申します。で、それがね、この6字の言葉になったのが、南無阿弥陀仏というお名号でありますね。ですので、私たちはその仏様の願いであり、思いを聞かせていただいたところに、安心してんですね。阿弥陀さん引き受けてくださっておるんですね。いつでもどこでも見てくださっておるんですね。知ってくださっておるんです。守ってくださっておるんですね。と、いただかしていただくところに、ね、この仏様の大きな大きなね、お慈悲の心、深い思い、願いが届いた。それが信心と申します。で、この仏さんがね、私に対してこういうふうな思いをかけておいてくださったんじゃね、これはありがたかったね、何万ダブ何万ダブというふうにね、反応として出てくるのが、これがお念仏ということでありましょう。まあ、私たちというのはね、まあ、今日はまあ、お盆の法要であります。先ほども申しましたように、初盆を迎えられた方々はね、最愛な方、ね、ご家族を失われて、まあ、悲しい思いをしていらっしゃるかと思います。で、まあ、先ほどハリー先生のお話にもありましたけれども、やはり死ですね。死というのは、私たち多くの、ね、人間にとりまして、大変、まあ、難しく、ね、大変な問題かと思います。で、人によったらね、やはり死というものが怖くて怖くてたまらないというふうな方もいらっしゃると思いますし、ね、死んだ後どうなるんじゃろうか、不安になられることもあるかもしれません。そういうふうなね、死の恐怖に怯えて、ね、不安を抱えておる私たちに対してね、安心しなさいよ、引き受けたよ、大丈夫だよ、死というものがね、終わって、ただ単にね、何もなくなるんじゃないんですよ。私のね、国に、お浄土に生まれて、そこで仏となって、苦しみ、悩みのない命に仕上げようというふうに誓ってくださっております。そして、我々はね、この境涯を終えて、お浄土に往生して、仏となるだけ、ね、仏となるだけじゃなく、今度仏となった後、 ね、またこちらの世界に戻ってきて、苦しみ悩みの世界に戻ってきて、上の方々に対してね、仏様として今度働きを、まあ、働きかけていく、新しい人生が始まるように、そこまでね、阿弥陀という仏様はそういうプランを立ててくださる、そういうふうな道筋をね、立ててくださっておるわけですね。そうするとね、私たちにとりましては、死という大きな大きな問題に対してね、一つの回答、答えをいただくわけでありますね。それが私たちが生きていく上での拠り所、自分の死を見つめる、受け止めていく拠り所、もしくは最愛の方々が亡くなられた時に、ね、残された私たち遺族として、その亡くなった人たちの、ね、死をどう受け止めて乗り越えていくか、そういったね、拠り所を阿弥陀如来というか、ね、仏様は用意して私たちに届けてくださっておるということでありましょう。ですので、この阿弥陀如来様のお心を聞かせていただく、その願い、思いが私たちのね、心に届くということは、死というものをもはやね、忌み嫌うわけではなく、それに正面から立ち向かう、限られた命をね、どういうふうにして生きていかにゃいけんのんですかと、真剣に生き方、ね、自分の命というものを真剣に考えるように、こうね、生き方が転ぜられていくということでありましょう。そういたしますと、ね、西本宗介先生がおっしゃいました。念仏申すところに立ち上がっていく力が与えられる。最愛な人を、ね、まあ、この無常の世に生きている限りはね、無常の世に生きる限りは必ず遅かれ早かれ、ね、この境涯終わっていかなくてはなりません、ね、お坊さんとしていろんなご縁をいただきました。ね、赤ん坊が、ね、亡くなっていくところにも、ね、出会わせていただきました。20代の方のお葬式もさせていただきました。僕と同い年の、ね、方のお葬式にも、ね、参列しました。死というものは、ね、本当に日常生活の中で、ね、いろんなところで、ね、まあ、ご縁があるわけでありますけれども、そういった死の恐怖に怯えるのではなく、ね、それを受け止めていく、乗り越えていく力をお念仏するところに私たちはいただくわけであります。ですので、阿弥陀如来様のお心をね、本当に触れたところに、私たちはそういう力をいただくわけでありましょう。で、そういうね、阿弥陀如来様のお心をいただいて、お念仏申す身となる。お念仏を申すというのはね、これはどういうことかって言ったら、阿弥陀さんのね、心が届いたとき。これはね、あの浄土真宗の妙光人の方がね、こういうふうに読まれたんですけれども、あーからと、言うは後なり、ね、ごめんなさい、あーからと、言うは後なり、唐辛子という歌がですね。これ何を歌っとるかといったら、お念仏の花ことなんですね。唐辛子っていうのは、ね、味わう、ガジッと、ね、噛む前から辛いという人はおらんわけですよね。唐辛子を実際に口の中に放り込んで、ね、ガジガジってね、噛んだところに、あ、辛ってなるわけじゃないです。で、お念仏もね、一緒で、仏法を聞かせていただく、阿弥陀如来様のご本願を聞かせていただくところにね、深く深く味わい、仏様の心がね、届いたところ、味わったところに、何万大仏、何万大仏と、自然と私たちの口から出てくる言葉でありましょう。そうすると、ね、今日、御三大として挙げました親鸞聖人の浄土和讃でありますけれども、南無阿弥陀仏を唱おれば、ね、十方無量の諸仏は、百獣千獣異名して、これはまあ百獣にも百千獣にもね、そういう仏様に取り囲まれて、囲まれてということでありましょう。喜び守りたもうなりと、親鸞聖人には読まれておるわけでありますけれども、そういうふうなね、南無阿弥陀仏に本当に出会わせていただく、阿弥陀如来様のお心が届いて、ああ、ありがたいね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏という、こういうね、日暮らしを、日常生活を送らせていただく、そういう生活になった時にね、十方無量の諸仏、ね、阿弥陀如来様ももちろんお喜びです。それだけじゃなくて、数限りないたくさんの仏様方、その中にはね、もちろん皆様のね、ご友人であったり親族の方、もう亡くなられてね、お浄土に往生されて、 仏となられた皆様のご友人であったり、親族の方々、そういった方すべての仏様がね、私たちの周りで、ああよかったね、そういう仏法に出会わせてもらった、阿弥陀さんの本願に会わせてもらってね、そういう力強い人生を歩めるようになったんじゃね、それありがたいね、よかったね、言って仏様がね、数限りない仏様が私たちの周りで喜んでくださった。まあ、そういうふうなね、喜び、素晴らしいところをね、親鸞聖人のこのご和算で読んでくださっておるわけでありましょう。まあ、本日はね、お盆の法要、初盆ということでね、一言お話をさせていただいておるわけでありますけれども、まあ、このね、人として生まれてどういうふうに生きていくか、限られた人生をね、どういうふうに生きていくか、もちろんそういうね、いろんな山あり谷ありの人生、そしてね、時には思いもかけないようなことに出会うような人生かもしれませんけれども、私たちの心の中にね、何らかの拠り所となる、ね、そういうふうな教え、それを皆様にね、出会っていただいて、そして阿弥陀如来様であったりね、先立たれた方々、成仏して仏となっている先立たれた方々と共にね、お念仏、南無阿弥陀仏と共に力強くこの教会を、これからも皆様生きていっていただければと思います。ということで、まあ、一言ではありますけれども、本日は、親鸞聖人のご和算とともに、一言お話をさせていただきました。それでは最後もう一度ですね、このご和算を、読みまして、本日のお話の方を終わりたいと思います。よろしければ合唱の方をよろしくお願いいたします。南無阿弥陀仏を唱おれば、十方無量の諸仏は百獣千獣異名して喜び守り保うなりと。ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ。はい、それでは皆様、本日はようこそのお参りでございました。まだね、コロナ、特にカリフォルニアの方ではね、いろいろとまだたくさんケースが出ておりますので、まあ、くれぐれもね、皆様、体に気をつけて、まあ、コロナだけじゃなくてね、他の病気も含めて、どうぞ、健康な、毎日を送られてください。それではどうもありがとうございました。ヘンリー先生、ありがとうございました。